ルカの福音書を中心としたこのイエス・キリストの生涯を描いた福音書、この福音書の中でもイエス様が手放しでその信仰を称賛している、イエス様に手放しでその信仰が称賛されている人物というのはそう多くはありません。先ほど読んでいただきましたルカの福音書の7章の1節から10節、今朝はこの箇所が開かれていますけれども、しかしそう多くはない人物がここに一人登場します。今朝はこのルカの福音書の7章の1節から10節、この箇所に登場する一人の信仰者のその信仰を私たちは学んでいきたいと思います。このルカの福音書の7章の1節から10節は一体どのように始まっているでしょうか。7章の1節をご覧ください。その書き出しはこのようでした。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると。ここで言われています、民衆に語られていたこれらの言葉とは一体どんな言葉だったのか。それは、このルカの福音書の7章に先立つ6章までに語られていた教えです。この7章に先立つ6章まで語られていたのは、いわゆる三条の説教と呼ばれる、文字通り山の上でイエス様がご自身の身元に集まった大勢の群衆に対して語られていたその教えでした。このルカの福音書の6章までに記されていたのは三条の説教と呼ばれるイエス様が語られていたその教えです。イエス様はこの時、この7章の1節からわかる通り、語るべき言葉をすべて語り終えられて、そしてこの直前に任命した弟子たちと共に、12人の弟子たちと共に、カペナウムという町に入っていかれました。このカペナウムとは、イエス様がガリラヤ地方、イエス様が育った、成長されたガリラヤ宣教、このガリラヤ地方の宣教の拠点とした町です。カペナウムという町。そしてここには弟子のペテロの家もありました。もう一度確認しますが、この直前までご自身のもとに集まる無数の人々、群衆に対して教えを語られていたイエス様です。私も毎週経験することですけれども、人の前で話すというのはエネルギーを使うことです。ましてや私の場合はほとんどの方をこう毎週ですね、知りながら、知った顔の前で、こうやって講壇に立つことができますけれども、イエス様の場合はですね、不特定多数の群衆たちです。その群衆が一体どういう人たちなのか、何もわからないまま、しかし、この群衆を前にして語り続けられたイエス様です。疲れも、当然ですね、疲れも覚えておられたことと思います。おそらくこの後イエス様はペテロの家ででも休もうとされていたのではないかと思うのです。これらの言葉を皆話し終えられた。このように福音書に書かれているのはあくまでも一部分です。マタイの福音書にも三条の説教が長く書かれていますけれども、あくまでもですね、この福音書に残されているのは本当にイエス様が語られ続けたことのある部分なわけです。つまり、ここに書かれていること以上をイエス様は群衆たちに対して教えられ続けていました。それが何時間であったか。でもイエス様が町に入られたその後に突然生じた出来事、この出来事はイエス様に休息を取ることを許しませんでした。休息を取ることは許さなかったんです。2節と3節をご覧ください。ここに今日の話の主役 まあ、主人公はですね、イエス様とするならば準主役とも言うべき一人の人物が登場します。それは皆さんもすぐにご覧になってお分かりの通り、ある百人隊長と呼ばれている人物です。それではですね、ご一緒にこのルカの福音書7章の2節と3節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の7章の2節と3節、はい、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。百人隊長とは軍隊の将校です。おそらく彼はこの時ガリラヤ地方を支配していたヘロデアンテパスという王の軍隊に属していたのではないかと思われます。彼はユダヤ人ではありませんでした。異邦人の将校でした。そしてこの時、この一人のある百人隊長は一つの緊張状態の中に置かれていました。それが一体どのような状態か、一つの緊張状態の中に置かれていました。それが2節に書かれている通り、この百人隊長の一人のしもべが病気のために死にかけているという状態です。一人のしもべが病気のために死にかけている。二節では一人のしもべが病気で死にかけていたと書かれています。このしもべ直接は登場してきませんけれども、このしもべの存在にちょっと注目してみたいと思うのです。目を留めてみたいと思うのです。ここでしもべと訳されている言葉は、もともとは奴隷とも訳すことができる言葉です。ある百人隊長に重んじられている一人の奴隷が病気で死にかけていた。まあ、しもべと奴隷と言いますと、だいぶニュアンスが異なるようにも思われますが、もともとはですね、しもべと呼ばれるのは奴隷です。でもこのしもべはただの奴隷ではなかったんです。このしもべがこの百人隊長によって重んじられている、この重んじられていると訳されている言葉は、別の訳し方では尊敬されている。しもべ、奴隷でありながら、この百人隊長、主人である百人隊長に一目置かれている、そのような存在、それがこのしもべでした。少し先取りになりますけれども、7節をご覧ください。この7節には、この百人隊長の直接の言葉が記されていますけれども、その最後の部分、7節の最後の部分には、そうすれば私のしもべは必ず癒されます、このように書かれています。ここでもやはり私のしもべ、しもべと呼ばれていますけれども、実はですね、この百人隊長の直接の言葉の中でしもべと訳されている言葉と、この2節で、あるいは3節でしもべと訳されている言葉、これはですね、違う言葉が使われているんです。それぞれ違う言葉が使われているんです。この7節で私のしもべと訳されているこのしもべ、新改訳聖書ではこのしもべに米印がついています。そして欄外を見ますと、そこには7節の欄外の米印、直訳と書いてありまして、子、あるいは括弧して若者と書いてあります。子、あるいは若者、このしもべは尊敬を受けていると言っても、年配のしもべではなく若者であったことがわかります。そしてですね、この子、若者とも訳されるこの言葉は、 あるいはですね、訳し方によっては息子とも訳すことができるんです。息子とも訳すことができる。百人隊長のこの呼び方、しもべでありながら子、あるいは息子とさえ呼ぶこのしもべが、この百人隊長、主人である百人隊長にとって非常に大切な存在であったことがこの表現から伺えます。このしもべは百人隊長から息子のように愛されていた、そんな存在だったと言えるかもしれません。さあ、しかしその大切なしもべが今死の床についています。今まさに死のうとしている。若いがゆえの不憫さがあったでしょう。そして何よりも自分の本当に大切に思う存在が今病で命を失おうとしている。そのような状態にこの百人隊長は置かれていました。マタイの福音書にはこの箇所と同じ場面を描いた平行箇所がありますけれども、マタイのその箇所ではこのしもべの状態についてはただ死にかけているというだけではなくて、さらに詳しくひどく苦しんでいた、そのように説明をしています。ただ死にかけていただけではない、ひどく苦しんでいた。自分にとって大切な存在が苦しんでいる、その姿を見るに忍びない。自分にとって大切な存在の死を見取ったことがあるという方はこの百人隊長の心情を理解することができるかもしれません。いや、死のところでその人を見取ることだけでなくても、自分が本当に大切な存在が苦しんでいる、その姿を見ることの痛み、自分の親であったり、あるいは自分の子供であったり、友人であったり、あるいは夫であったり、妻であったり、家族であったり、自分の大切な存在が苦しみの中にある、それがこの時の百人隊長の心情でした。さあ、そのように心を痛める彼の耳にしかし届いたニュースがありました。それは、今あのイエスがカペナウムの町に来ている、このカペナウムの町にあのイエスが来ている。このイエスについての噂は彼もよく耳にしていたことと思います。病気の人々がイエスのもとを訪れて、そして癒された、奇跡が起こった。自分のしもべも同じように癒してもらえるのではないか、彼はすぐに思ったでしょう。でも大きな問題がありました。このしもべはもうすでに自分でイエスのもとを、イエス様のもとを訪れることができるような状態ではないんです。多くの病人たちは自分でやってきました、あるいは人に連れられてイエス様のもとにやってきました。でもこのしもべはもうとても自分でイエス様のもとにたどり着けるような状態ではない。それどころか、もうこのしもべを運ぶことさえできない。ただ使いを送ることしかできない。それがこのしもべの病状の深刻さというものを物語っています。そして彼はイエス様のもとに使いを送ります。それが3節に登場したユダヤ人の長老たちという存在です。そしてこの長老たちにイエス様に助けに来てほしいと伝えさせたわけです。何かですね、この記述だけを見ますと、この場面だけを見ますと、イエス様のもとにやってきたユダヤ人の長老たち、そしてその長老たちを使わした百人隊長、ユダヤ人を支配する百人隊長、この場面だけを見ますと、何かですね、ユダヤ人を支配する側の百人隊長が、このカペナウムの町に住むユダヤ人の中でも特に有力であったはずの長老たちを権力にですね、物を言わせて、そして都合の良いように自分のために利用した、使ったという構図にも思います。でもですね、話はそれほど単純ではないんです。聖書を注意深く見ますと、話はそれほど単純ではないんです。 百人隊長がイエス様の身元に送った長老たち、このユダヤ人の長老たちは決して無理やり強いられてということではなくて、いやむしろ進んで、自ら進んでイエス様への使いを引き受けたように思えるんです。そのことが4節と5節に記されています。ルカの福音書の7章の4節と5節、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書7章4節5節、はい、イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。ただ使いに出されたから仕方なくやってきたではないんです。権力によって使われたではないんです。このイエス様のもとにやってきた長老たちは熱心にお願いするんです。熱心にお願いしていった。この熱心にお願いしていったと訳されている言葉ですけれども、これはただですね、一度伝えたというそういう文章ではないんです。もともとのギリシャ語を見ますと、このお願いしていった、これはお願いし続けていった、何度も何度もお願いし続けた、願い続けた、そういうですねニュアンスがある、そういう文章なんです。ただイエス様に百人隊長の希望を伝えました。あとはあなたがどうするか決めてください、私たちはこれで失礼しますでは決してなくて、彼らが自分の意思を持って熱心にぜひこの百人隊長のしもべを癒してほしい、彼らが自分の意思を持ってお願いしている、それがこの場面なんです。何度も何度もイエス様に懇願し続けた、それがこの場面なんです。なぜそこまで自分たちを支配する異邦人である百人隊長に対してここまで熱心にされるのか。自分たちの民族以外の異邦人との接触を極端に嫌うユダヤ人たちにとって、しかも長老たちにとって、これは異例のことです。決して普通のことではないんです。ではなぜそこまで彼らは熱心にイエス様に頼み続けたのか、願い続けたのか、彼らは訴えます。4節のこの書き括弧の中、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。ユダヤ教の教師、あるいは預言者とみなされていたイエスです。イエス様です。このイエス様が異邦人のところに出かけていくというのも、本来普通のことではないんです。ユダヤ人の長老たちがこの百人隊長異邦人のために頼むということも普通のことではありません。同じようにイエス様が異邦人のもとへと出かけていくということも、当時の習慣からいくならば普通ではないことでした。この長老たちにとって当然、ユダヤ教の教師であるイエス様が異邦人のところに行って病を癒すなど断ると、私はそれはしないという答え、このような答えも予想できたはずです。この長老たちにとって。でもこの長老たちは、自分より年下であったはずのイエス様に向かって、ぜひ行ってほしい、ぜひ行ってほしい、この人はあなたがそうするに資格がある人だ、行くにふさわしい人だ、あなたが助けるにふさわしい人だ。そのように何度も何度も頼むわけです。なぜならば、この百人隊長はユダヤ人を愛して良くしてくれているんだ。いるんです。自分の財産を使ってユダヤ人のための街道まで建ててくれた人です。だから頼みます。この人の言うことを聞いてあげてほしい。カペナウムの街道を建てたということは、イエス様ご自身も土曜日の安息日の旅に礼拝を捧げていたその街道、まさにその街道をこの百人隊長が建てたということかもしれません。ユダヤ人の長老たちは 何か自分たちの利害があるからとか、そのようなことを超えて、自分たちユダヤ人を愛し、そして良くしてくれるこの百人隊長、この百人隊長のことを心から思って、そしてイエス様に対して懇願を続けました。山上の説教の後で、長い長い話の後で、お話の後で疲れを覚えていたはずのイエス様です。でも私はこの時点でイエス様にとって嬉しいこと、喜びというものが2つあったのではないかと思います。イエス様にとって嬉しいこと、喜びを覚えることが2つ。まず1つ目の、それは百人隊長のしもべに対する、奴隷であったはずのしもべに対する愛情です。当時は人というよりもまさに物とみなされていた、主人の財産と数えられていた奴隷であったしもべ、このしもべの苦しみに心を痛めてイエス様のもとへと使いを送った、そのような百人隊長、社会的な弱者と呼ぶことができる存在のために、しかし心を砕く尽くすこの百人隊長の姿勢はイエス様の心に止まらないはずがないんです。イエス様の視線は、私たちが福音書を読んでいくたびに気づかされることですけれども、そして同時にこのルカの福音書を記したルカというのはもともと医者です。ですから私たちはこのルカの福音書を読むときに、特にこのルカもやはり同じように弱い者に対する視線を持って、視点を持ってこの福音書を記していることに気づかされていきます。そしてルカのそのような視点は確かにイエス様の視点と重なるものでした。イエス様の視点は絶えず弱さを覚える者へと向かいました。ですからこの百人隊長の願いをイエス様が嬉しく思わなかった、思わなかったはずがないんです。そして二つ目のイエス様の喜びは、ここで想像されるイエス様の喜びは、異邦人である百人隊長のために熱心に願い続ける長老たちの姿です。先ほども申したように、本来のユダヤ人の考えから、しきたりからするならばありえないはずのことがここで起きています。支配するもの、そして支配されるものであった百人隊長とユダヤ人の間に生まれていた友情と言いましょうか、尊敬、互いに尊敬し合うと言いましょうか、信頼関係、この関係はイエス様にとっても喜びであったはずです。このような喜びを覚えつつ、おそらくイエス様は疲れも厭わずに即座に百人隊長のところへと出かけていく決断をしたのではないかと思います。こうしてイエス様は百人隊長の家へとその足を向けられました。しかしですね、足を向けられたイエス様、しかしです、話はここでですね、込み入った展開をさらに見せるんです。6節をご覧ください。この6節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ルカの福音書の7章の6節、はい、イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、はい、もう百人隊長の家はすぐそこというときに、2回目の使いがイエス様のもとにやってきて百人隊長の言葉を伝えました。百人隊長が言うことには、わざわざ来てくれなくてもいい、私はあなたを家に迎えるにふさわしくないものですから、まあ、何よりもですね、この言葉を聞いた長老たちが驚いたのではないかと思うんです。いや、確かに百人隊長は自分たちを使わせてイエス様に来てくれるように頼んだはずだ、そして自分たちがあんなにまでして頼み込んでイエス様はもうすぐ近くまでやってきたというのに一体どういうことだ。し しかもですね、使いは続く百人隊長の言葉を伝えるんです。7節の冒頭部分をご覧ください。私がお読みします。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。あなたを迎えることはできない。わざわざ来てくれなくても結構です。しかも私の方からもあなたに会うことはしません。以前ですね、この箇所が県立大学の KGK の聖書研究会で取り上げられた時にですね、こんな反応が学生たちから出たということを知枝君から聞きました。この百人隊長の言葉ですね、いやむしろここまで来てもらっているのにこの時点で断る方こそ失礼だ、当然の意見ではないかなと思うんですね。イエス様ももう確かにここまで来ているんですけれども、やっぱり来てくださらなくても結構です。この時点で断る方が失礼でしょう。私は会うこと、自分からあなたに会いに行くことさえ失礼です。いや、そんなこと言うあなたがまさに失礼でしょう。ね、そう思うのではないでしょうかね、普通に考えるならば。でもですね、イエス様の反応は違うんです。この6節後半から8節までの百人隊長のメッセージを伝え聞いたイエス様は、驚かれるんです。そんな失礼なことがあっていいのかという驚きではもちろんないわけです。驚嘆をしてこの百人隊長の言葉に感動を覚えるんです。不思議です。この百人隊長の言葉が一体何が言葉の一体何がイエス様にそのような驚きや感動を呼び覚ましたのか。9節をご覧ください。イエス様は9節でこのようにおっしゃいます。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。驚いた。この異邦人である百人隊長のような偉大な信仰を私はユダヤ人のうちに見たことはない。それではこのイエス様が驚嘆した百人隊長の信仰とは一体どのようなものだったのか、私たちはですね、そのことを知らなければ永遠に一体この何が失礼で失礼でないのかということはですね、この謎は解けません。何がここまでイエス様を驚かせているのか、そのことを今日の説教の最後に皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。百人隊長の信仰、イエス様が驚嘆されて感動された百人隊長の信仰、それは二つの点で明らかにされています。一つ目の信仰、百人隊長の信仰、それは恵みを受けるにふさわしい、恵みを受けるにふさわしい信仰です。恵みを受けるにふさわしい信仰。私は今ここであえてふさわしいという言葉を使いました。ふさわしい、実は今朝のこのルカの福音書の7章の1節から10節までのこの箇所で一つのですね、大きなキーワードとなっているのがこのふさわしいという言葉ではないかと思うのです。私は今朝のこの箇所で神の恵みを受けるものとしてのふさわしさ、神の恵みを受けるものとしてのふさわしさをめぐる葛藤、この葛藤を覚えていたのがこの百人隊長その人ではないかと思うんです。ふさわしさをめぐる葛藤、ふさわしさをめぐる葛藤、自分はふさわしい、いやふさわしくない、この二つをめぐる葛藤です。ふさわしい、ふさわしくない。百人隊長から使わされてやってきた長老たちは、はじめ熱心にイエス様に対して願い続けました。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。まさにここで資格があると訳されている言葉、この言葉がふさわしいとも訳すことができる言葉です。 つまり、この人こそあなたを通して神からの恵みを受けるにふさわしい人です。この人こそ恵みを受けるにふさわしい人です。これが長老たちが主張したことでした。そしておそらく百人隊長自身もそのように考えて、そしてこの長老たちをイエス様のもとに使わしたのではないかと思うのです。しかし初めの使いである長老たちを使わした後、イエス様が到着するのを待っていたその短い間の時間、この百人隊長のうちでは葛藤が起こっていたように思われます。その葛藤とは、本当に私は神の恵みを受けるにふさわしいものなのだろうか。この緊張状態の中でですね、大切な存在が苦しんでいるその緊張状態の中にあっても、百人隊長は自問を続けるんです。本当に私は神の恵みを受けるにふさわしいものなのだろうか。そして彼がたどり着いた結論は、いや、到底ふさわしくなどない。自分は神の恵みを受けるなど到底ふさわしくなどないというものでした。人から受ける評価ではないんです。長老たちが自分に対して寄せてくれていた評価ではないんです。あるいは自分のこの百人隊長ユダヤ人を支配しているという地位や立場、実力もあったことでしょう。そして与えられた地位や立場でもないんです。あるいは自分のこれまでしてきた業績、ユダヤ人のために尽くしてきた、街道を建てたという業績でもないんです。イエス様を迎えようとするにあたり、自分自身の本当の姿、そのような業績や地位や評判というものをすべて取り払って、そして自分自身の本当の姿を見つめていったときに、自分など到底神の恵みを受けるにふさわしいものなどではない。イエス様を自分の家に迎え入れることなど、とてもふさわしくない。そのような結論に彼はたどり着くんです。そしてこの百人隊長はイエス様の姿がもう見えていたかもしれない、自分の目でもイエス様の姿を確認したかもしれない、そんなギリギリの時点で自分の家来たちではなく、これ興味深いです、友人たちなんです。家来ではなく友人たちを2番目の使いとして使わして、間接的にではあるけれどイエス様に対して告白をするんです。私はあなたを迎えるにふさわしくない人間です。直接お会いすることさえおこがましい、失礼にあたる。長老たちの主張、この百人隊長には、この百人隊長こそ恵みを当然受けるにふさわしい資格がある。このところから始まったこの物語は、しかし百人隊長自身が、いや自分はふさわしくない、イエス様の前に立つことさえふさわしくない、この気づきを与えられて、言い換えるならば自分の罪や汚れというものを気づかされて、そしてイエス様の前に直接ではないけれどもひれ伏した、このような展開に進んでいきます。そして自分がふさわしくないということに気づいた、つまりどこまでもどこまでもへりくだることを知った百人隊長にこそ天からの恵みは勢いよく流れ込んでいったんです。この物語の一番最後の10節、この10節は使いに出された人たちが発見したその事実を簡潔に伝えて終わっています。ルカの福音書の7章の10節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書7章の10節、はい、使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。私たちも同じようなことを経験するのではないかと思うんです。神様の恵みは勢いよくこの百人隊長のもとに、そしてこのしもべの上に流れ込みました。私たちがもし神様の前で人からの評価や自分の立場や地位というもの、あるいはこれまでの自分の業績、 誇りといったものを懸命に振り回したとしても、ほら神様、私にはこんな評判があります、地位があります、誇りがあります、こんなものを一生懸命振り回してですね、だから神様、私はあなたに救われるにふさわしいものです、そのように振り回してもですね、神様の目には映らないんです。神様の目が見通すのは、どこまでも見通すのは、ご自身の前にへりくだる者の信仰です。あなたはどのようにこの神様によって救われたのか、あるいはですね、聖書があなた皆さんに伝える救いとは一体何か、何か救われるに値するものを私が持っていたからではないんです。何か救われるに値するものを持っているからではないんです。いい人だから、善良な人だから、評判がいい人だから、この社会の中で一定の業績を成し遂げた人だからでは決してないんです。私は何も救われるに値するものなど持っていない。神の前に誇るものなど何もない。いや、この救いに関しては、私のこの罪との戦いの中では、ただもう神にすがるしかない。いや、すべてのことにおいて神にすがるしかない。このことに気づかされ、自分が頼みとしていた誇りや資格といったものを神様の前で手放したその時にこそ、神様の救いの恵みは、勢いよく私に流れ込み、初めて十字架による罪の許しという恵みに目が開かれていく。これが聖書が私たちに対して、あなたに対して伝える救いなんです。救われるにふさわしいもの、それはふさわしくないということに目が開かれていくということ。恵みを受けるにふさわしい信仰とは一体何か、矛盾するようですけれども、自分が恵みを受けるなどふさわしくない罪人に過ぎないということに気づかされること、気づかされ続けることこそが恵みを受けるにふさわしいことなんです。ふさわしくないものであることに気づかされることこそふさわしいんです。ややこしいですけれども、ふさわしくないものがただ救いを仰ぐ、これが信仰なんです。信仰が与えられて、クリスチャン生活が重ねられていく中で、私たちはですね、偉くなっちゃいけないんです。偉くなっちゃいけない。何か自分が偉くなったように錯覚してしまいやすい私たちです。何者かであるかのように錯覚してしまいやすい私たちです。そのような時に概してですね、私たちは誰か他の人のことを裁きたくなってしまうんです。でも自分自身の力にではない、ご自身にすがる罪人をこそイエス様は愛して、恵みを取り次ぐ器として召してくださるんです。私たちの信仰生活の中でですね、時に私たちは何か調子がいい時にですね、自分自身の信仰さえどこかで誇ってしまうんです。よし、これで私はやっていける、私はこの信仰に立ってやっていける。しかし概してですね、そのような時、私たちが信仰と思うものが自分の意志の強さであったり、何か別のものにすり替わっていることがあるんです。でも本当の意味で私たちの信仰の歩みを確かにするのは、私たちが罪人であること、そして罪人である私たちをこそイエス様は愛し、そして恵みを取り継ぐ器として、私たちがふさわしくないものであるのに恵みを与えてくださる、そのことに気づかされ続けていく、日々の歩みの中で気づかされ続けていく、そのような時にこそ、私たちをイエス様は恵みを取り継ぐ器として召してくださるんです。このことを覚えたいと思います。百人隊長の一つ目の信仰、それはふさわしくないものであることに目が開かれた、そのような信仰でした。さあ、そしてイエス様が驚かれた百人隊長の二つ目、信仰の二つ目、最後に短くお話をしますけれども、それは言葉の権威を知る信仰ということです。 言葉の権威を知る信仰。7節と8節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の7章の7節と8節。はい。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。自分が恵みを受けるにふさわしくない存在であることに気づかされつつ、しかし百人隊長は続けて自分の愛するしもべのためにそれでもイエス様に懇願をします。どうか彼を救ってください、この命を救ってください。そしてそれは強固な強い固い信仰に裏打ちされた懇願でした。何かですね、自分勝手なものではない。百人隊長がイエス様に求めたのは、直接来てもらって、そして手を置いてしもべを癒すということではなかったんです。そうではなくて、百人隊長はイエス様に対して、いや、言葉だけでも十分です。あなたが治るようにと言葉だけでもくださるなら、それはその通りになるはずです。なぜならば、あなたは、神の権威を持っていらっしゃるお方なのだから。そのように百人隊長はイエス様に対して告白をするんです。この百人隊長は軍隊という組織の中で生きてきた人間です。上からの命令がどれだけ絶対であるかということを、この時代の他の誰よりもよく知っていた人間と言えます。軍隊の将校である百人隊長は今やイエス様の権威のうちにあるということを認めていました。ユダヤ人を支配する百人隊長としての立場、身分を誇示するのではなくて、イエス様こそが自分よりも高い地位におられること、そしてイエス様こそが神と自分との間に立つ仲介者である。そしてこのイエス様を通してのみ、自分に神の恵みがもたらされるということを知っていました。この百人隊長は、イエス様の権威を、その言葉の権威を認めたんです。先ほど百人隊長が2番目の使いとして自分の家来たちではなくて友人たちを使わした、これが興味深いということをお話ししましたけれども、まさに友人たちを使わしたこの姿勢にこそ百人隊長がイエス様の権威を認めていた。自分が何か軍隊の中にいるものとして自分の家来を使わせてイエス様に強いて助けを出させるということではなく、自分の友人たちをイエス様のもとに使わせる。当時多くのユダヤ人たちがイエス様のところにやってきて、お前が特別な存在、神の子だと言うならば何か奇跡を見せてみろと、そのようにやってきました、言いました。この目でその奇跡を見たら信じるから。でもこの百人隊長はそうではないんです。私はこの目で見なくともあなたの権威を認めます。言葉だけで十分です。お言葉だけで十分です。あなたが言葉で約束してくださるなら私はそれを信じます。言葉の権威を知る信仰。それがこの百人隊長の信仰でした。実はそれから2000年後のこの時代に生きる私たちもこの百人隊長と同じところに立たされています。神様は私たちに対してご自身の計画、約束、救いの技を知らせる方法として言葉を選ばれたんです。言葉を選ばれたんです。その時代その時代にですね、いつもいつも絶えずですね、クリスチャンの前に、教会の前に不思議なことが起こって、それによって信じなさい、その方法を選ばれたんじゃないんです。言葉を選ばれたんです。 もちろん私たちのこの時代、あの弟子たちと同じようには、この弟子たちや百人隊長と同じようには、生きて生活されているイエス様の姿を直接見ることも、その言葉を直接聞くこともありません。でも私たちはこの百人隊長と同じように与えられた言葉を信じることが許されているんです。私たちが罪人であること、この世界は決して偶然によってできたのではない、神が意志を持ってこの世界を作り出したこと、創造したこと、そして私たちをも創造したこと、私たちの存在は偶然ではない。しかし私たちが罪人であること、しかしその罪から私たちを救い出すために神の一人子であるイエス様がこの地上にお生まれになり、私たちの罪を背負って死んでくださったこと。しかしこのイエス様が復活されて、そして死からさえも私たちを救い出してくださること。このイエス様による罪の贖いを信じるときに私たちの罪が確かに許されること。永遠の命が与えられ、神との交わりの中にこの地上にあっても、そしてやがての天の御国にあっても、永遠に生きるものとされること。また私たちはこの地上にあっては、様々な罪ゆえの不完全さのうちに、私たちの外にも、また私たちの内にも、私たち自身の内にも苦しまなければならない。完全に解放されるということはない。でも、やがて迎え入れられる天の御国においては完全にキリストに似たものとされること。それゆえに、この地上にあっても、悲しみや苦しみを覚えつつも、しかしやがてのその時、完全とされるその時を待ち望みながら、決して消え去ることのない喜びを持って、神と共に、そして神のために生きていくことができるということ。この地上にあっても私たちを決して神様から引き離すことがない神様の愛が私たちを守り導いてくださること。御霊が今も働かれていること。私たちがもしこの聖書を開くならば、神様の言葉による約束がこれでもかこれでもかというほど与えられており、私たちに与えられており、私たちを取り囲んでいることに目が開かれていくんです。もしこの聖書を開かないならば、私たちの目も開かれない。聖書のこの分厚さ、これだけ分厚く何千年にもわたって何十人もの人、約40人と言われていますけれども、何十人もの人が、別々の作者が記したにもかかわらず、新約聖書、旧約聖書、矛盾することなく何千年のその時代を超えて、矛盾することなく神の約束を私たちに語り続けているこの聖書。この聖書こそが神の約束、救いの約束の確かさの証明なんです。この世はますます特別な体験を求めます。イエス様の時代と同じです。この世はますます特別な体験というものを求めます。多くの宗教は不思議な体験、宗教は不思議な体験や経験というものを宣伝しながら人の目を惑わし、集めようとします。利用しようとします。私たちはこの聖書を開く、私たちはこの聖書にこそ神の権威を認めて、神の言葉の権威を認めて、そしてイエス・キリストを信じ、この御言葉によって生かされ続けていくものとされるんです。この百人隊長はイエスの言葉の権威を認め、そして信じました。たとえ直接会ったのではない、しかしイエス様の言葉の権威を認め、そして信じました。その信仰をイエス様は良しとされ、そしてその信仰の通りにご自身の御業をなされました。さあ今朝はルカの福音書の7章の1節から10節の箇所からお話をしてまいりました。最後にもう一度、この箇所でイエス様が喜ばれたであろうことは一体何かということを確認して終わりたいと思います。イエス様が喜ばれたこと、それはこの百人隊長が身分の低いしもべを愛し、その命を救ってほしいと願った、その願い。 隊長のこの姿を喜ばれました。イエス様の視点は絶えず弱さを覚える者へと注がれていきます。私たち自身が弱さを覚える者として同時にこのようなイエス様の視点を取りなして伝えていく者として、このイエス様を明かしする者として生きる者とされています。そしてイエス様が喜ばれたこと、それはユダヤの長老たちが自分たちのしきたり常識によってではない、強いられてではない、この異邦人である百人隊長のために自ら進んでイエス様に懇願し、その取りなしたその取りなしをイエス様は喜ばれました。そしてイエス様が喜び感動された、驚かれたこと、それは百人隊長の信仰でした。自分はふさわしくないということを知る、この百人隊長の信仰こそ、そして言葉の権威、この神の言葉の権威のもとにひざまずくことを知る、その信仰をイエス様は喜ばれました。自らを低くすることを知った者にこそ神の恵みは流れ込み注ぎ込みます。私たちは弱さを覚えます。でもそれでいいんです。弱さを覚えるからこそ、そのような私たちに、また私たちを通して神の恵みは流れ込むんです、流れていくんです。イエス様はあなたの信仰を求めておられます。主と共に、そして主のために生きなさい。私たちはどのような信仰をイエス様の前に捧げることができるでしょうか。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。イエス様は私たちのうちに一体何を見られているのでしょうか。懸命に自分を誇ろうとする思い、理想と程遠い現実の自分の姿、神様は、イエス様はそのようなものをすべてご存知で、しかしご自身に従う信仰の道へと私たちを招かれます。自分を誇って生きるのではない、低くなることを、低くされることを喜ぶ、低気に甘んじる信仰、しかしその時にこそ神の恵みを味わい、神によって高くされる、このことを味わい続ける、この信仰に生きる者として私たちを招いてくださっているイエス様であることを思います。ありがとうございます。自分自身の強さに懸命にしがみつこうとしてしまう私たちです。しかし弱さのうちにこそキリストが確かに力を持って望まれることを、心からの信仰の告白としてあなたの前に捧げていくものとさせてください。また力を求め続けている社会が、このような私たちの周りに広がっています。しかしそのような社会だからこそ弱さを知る者として、そして主の恵みを取り継ぐ器として、どうか私たちを使わせてください。あなたの前にへり下ってあなたを礼拝することを教えてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。